本日のところでヘロデ王は大変激しく怒っております。前回のペトロを捕らえて殺し、ユダヤでの権力基盤を固めるあの計略の失敗とは関係がないかのようであります。ヘロデが激しく怒っている相手は、ユダヤの北西の地中海岸沿いのフェニキア地方にある古くて大きな都市国家、ツロとシドンの住民でした。ツロとシドンというこの二つの大きな町は、この時代ローマ帝国の支配の中、自治を許されていた、いわゆる自由都市と言われる都市でした。なぜ彼らがそこまでヘロデ王を怒らせたのか。その原因は明らかにはされておりません。和睦を求めた背景には、ユダヤからこの町々への食料金融、輸出金融措置とでも言うべきものが取られていたと伺えます。現代のロシアとウクライナをめぐる穀類の輸出禁止の事態とそっくりだと思わされます。ツロとシドンの人々はヘロデ王の怒りをなだめ、和睦を求めて訪ねてき、侍従という、王の側近に取り入って仲裁を求めたというのです。その結果は記されておりません。ここでのポイントは激しく怒っているということです。実はヘロデは自分が神の怒りを買っていることも知らずに、自分の方が怒っている。怒りというものがあまり表には出ておりませんけれども、実はここの共通項になっております。この後ヘロデは演説で己の力を誇示するようでありますが、そのただ中で神の御使いに打たれて死んでしまう。その死は神に栄光を期さずと理由が述べられております。これは己を神のようにしたことであり、ここには神の怒りという言葉は出てきませんけれども、それは十分に神の怒りを招くものであったと言えます。ヘロデ王は自分が圧倒的な権力を持つ者として自負しているわけですが、彼が無視する神の権力、神の力を見くびっている、侮っているのであります。ヘロデが滞在していたというカイサリアという港湾貿易都市、ローマ帝国カエサル皇帝のカエサルの名を冠している町だからカイサリアです。定められた日に演説をするというのは、どうやらカエサルを カエサルの名前を継承しているローマ皇帝のいわば平穏無事を祈願するお祭りの時だったと当時の歴史家ヨセフスは記録しております。大勢の市民が入る野外劇場のようなところで、 銀の糸、銀糸、金の糸、金糸などが織り交ぜられた誠に豪華な衣服を身につけ、ヘロデ王は王の座に座ったのであります。もうそれだけでいかにも権力力は私のものだと示すパフォーマンスであり、それは見事に成功したと言えるでしょう。そして演説を始めた。その内容も記録されておりませんが、相手は民衆であると書いてあります。ユダヤの市民が圧倒的に多かったはずでありますが、ただここで注意したいのは、彼らに向かってという一言が入っているんです。彼らに向かって演説をした。で、民衆はと後で続くんです。彼らっていうのはもちろん民衆のことを指しているということは当然考えられますけど、実はその前にツロとシドンの人たちがやってきたっていうことを言ってるわけですから、おそらくここで言う彼らというのは、その和睦を求めてきたツロとシドンの者たちのことを指していると思います。カイサリアの町の大勢のユダヤの人たちがいる中で、ツロとシドンの人たちがいるのを分かってて、ある意味では彼らに当てつけるような演説をしたと思われます。自分の力を誇示する演説であったでありましょう。言い方はいろんな言い方があるでしょうけれども、私はそれこそ神によって正しく統治するものとしてあるのだ、私に従わないならばそれ相応のものを引き受けることになるであろう、どっかで聞いたことがあるようなですね、言葉が多分あったんだと思います。で、この演説に対して民衆が、これは神の声だ、人間のではないと連呼し続けたというのです。一回ではありません。みんながこれは神の声だ、そうだそうだ、人間の声ではないと言い続けたというのです。もちろんこれはヘロデを神として称賛している言葉です。ここで問題は、ヘロデがそれを否定しようとしなかったということです。ヘロデだってユダヤ人の一人。ユダヤ人として聖書にある唯一の神、また十戒にある神ならぬものを神とすべからずという戒めを知っていたにもかかわらず、これは神の声だ、つまりヘロデは神だって言ってるようなもんですから、自分を神としてくる民衆のこの褒め言葉に、彼はそれを正すどころか、それを受け入れた、喜んだ。このヘロデ王というのは前にも話しましたけども、幼い頃からローマで育ち、ローマの教育を受けているんです。血筋としてはユダヤ人で、ユダヤの伝統や文化や宗教や信仰は知ってますけども、どうもこのヘロデの頭の中の思考回路は、ギリシャ・ローマ的なものの考え方です。ギリシャ・ローマには唯一なる神なんてありません。たくさんの神々がいるんです。ヘロデは自分が神だって言ってもらうときに、それは聖書が言う唯一なる神に 匹敵する神というそういう概念が多分なかったでしょう。そうではなくて、ギリシャやローマのたくさんの神々の中に連なる一人の力あるものとしての神、まあそのレベルです。彼の中ではきっとそうだったんでしょう。そう思います。そして褒めそやす民衆の側も多分そうなんです。このギリシャヘレニズム化というものがどーっと押し寄せてくる中で、聖書の唯一にして誠なる神のみを神とせよという、それは厳格なユダヤ人たちはそれを守るけれども、もうそういうギリシャ化、外国の影響をガンガン受けている人たちは、まあ、いろんな神様に実はいるのかもしれないなんていうふうに流れていくわけです。ローマの神もあればギリシャの神もある。民主の側もそう。ここでもしも、いや神は聖書に書かれておられるお方だけだ、私は人間だと、いわば人間宣言をすればよかったのでありますが、ヘルデオはそれをしない。しないってことは、それは神にではなく自分に栄光を期することであったというのです。するとたちまち、これ実はですね、細かい話ですけど、ルカによる福音書以来ずっと読んでて同じ記者だって言ってますけど、するとたちまち打ったとか、するとたちまちなんとかだというこの言い回しはですね、このルカの大好きな言い回しなんですね。するとたちまち主の天使が彼を打ち倒した、神に栄光を期さなかったからである。またまた天使の超越的介入。ペトロが牢獄から出たのの直後ですね。このヘロデ王が御使いに打たれていったっていう、この打たれるという言葉は、打撃の打っていう漢字を新旧訳は当ててますけども、実は面白いことに、ペトロがあの牢屋の中から救出されるときに、右と左に鎖で兵士につながれていた、そんな状況の中で、脇腹をこう、つつかれるって新旧訳は訳してますね。あのつつくっていうのは、この叩くっていうのと、あの打つっていうのと同じ言葉なんです。同じ言葉なんです。別に言葉遊びをするんじゃないんです。御使いは、人を救うときにも、人を滅ぼすときにも、実は打つんです。この使徒言行録の著者は、わかるものにはわかる仕方で、この言葉の語呂合わせや言い回しを巧みにするのです。いわゆる習字学という文章表現の知識を持った人であったようです。だからこの後、虫に食われる、昔の訳ですと、ウジに食われるって、もうもっと鋭く書いてます。のも、で息絶えてったってのも、その神の罰の悲惨さを表現する、これ伝統的な表現様式なんです。で、この出来事によって、神の言葉が栄え広まったって最後の締めくくりにあります。しかし、よく考えてみますと、神の言葉が広がったというよりは、神への恐れと信仰が広がったって言った方が、よほど自然な表現だと思うんです。ああ、神様は恐ろしい。悪いことするとこういうふうになるんだ。苦しんでる人はちゃんと助けてくれるんだ。神様ってすごいお方だ。という神への信仰が広がったっていうならわかるんです。しかしここで記者は、神の言葉が栄え広まったっていうんです。 ここに今日の大切なポイントがあります。御使いの超越的な介入、すなわちペトロの救いとヘロデの滅亡は神の全能の力を表すものでありました。もう人間が手も足も出ない、神の全能の力によって人もこの世も作られたんだと聖書はあの創世記の初めに真っ先に宣言してスタートする。その創造者たる全能の神の御前にあって、人の持てる力や権力など実は全く取るに足りない。今私どもはある意味では権力って言っても、たかだか知れてますよ。この近代現代に至ってはですね、民主化が進み、人類皆平等で、人が平等に扱われる社会へとどんどん変わってきてますでしょ。富の格差で大金持ちがいい生活してたりするっていうのはありますけれども、聖書の世界のように王様が持っていて命令一つで人の首を平気で飛ばせるような、そんなとてつもない権力は今の私たちの社会には正直あまりピンとこない。あの専制独裁国家でさえも、もしも何か変なことをしたら、それがバレれば裁判にかけられて有罪になるのは分かっているわけですから、一生懸命ひた隠しに隠そうとするわけですから。でもこの聖書の時代は、もうはっきりします。圧倒的な権力者は、凄まじい権力を持ってるんです。しかしその権力でさえも、神の御前には全く取るに足りないものなんだ。一世を風靡した権力者たちも、聖書はそれを風に吹き去られるもみ殻のようだと例える。実際そうではありませんか。世界史を勉強してみればすぐわかりますよ。凄まじい権力を手にしている人たちもみんな滅びていくし、あるいは、栄光の栄えている中で死んでった権力者も確かにいるでしょう。そして、素晴らしいお墓、廟を建てて、自分が死んだ後にはみんなでここにお参りに来るようになんて言い残してですね、行く権力者だっているわけです。権力のトップに立っていくときに、そこには、自己神格化の陶酔に陥る落とし穴がある。ローマ帝国の皇帝となった人々も皆そうでありました。現代でもきっとそう変わんない。組織が国家であろうと、企業であろうと、家庭であろうと、それはいつか必ず粉砕されるのです。すなわち、塵なるものが塵に帰らされるのです。どんなに栄華を誇り、立派な廟を建てて、自分を後々にまで祀らせたとしても、そのものの肉体は虫に食われ、塵に帰り、そして死に支配され続けるしかないのです。前回のペテロの救出は、神を信じているとしながらも、実は勝手に、ああ、これはもう無理だと決めつけて、神の全能の力を拒む不信仰をあぶり出したものでした、ありました。ここでは、人は何らかの力を手にしていくときに、神のごとくになれると思い込む罪です。あのエデンの園の禁断の好みを食べてしまう。自己神格化の陶酔という罠に無自覚にいとも安くかかってしまう。何度も言いますけど、それは国家というレベルだけではなくて、企業や学校などのある程度の人数とお金の動く組織や団体、そして地域のサークルや、最後には各家庭の中でも起こることであります。今日の御言葉は、現代の世界で紛争を起こしている種族者たちにそれを当てはめることももちろんできますが、この御言葉を聞く我ら一人一人が、 塵よりなるものというところに悔い改めて立ち返るチャンスが与えられていると言えるのではないか。神の全能の力は御子イエス・キリストによってこの塵に過ぎない誠に愚かで弱いものを救うということにおいてその全能の力が発揮された。すぐに傲慢になり罪を重ねるこの者に洗礼の約束をもって主の十字架の尽きることのない許しを与え続け、復活の主と同じ常しえの御国に生きるにふさわしい朽ちることのない永遠の命と体を与えたもう。だから塵はもはや塵ではなく神の子とされる。今日の最後に栄え広まったと言われる神の言葉とはこの福音のことであります。単に神に背いたヘロデが、ちょっと昔に流行った言葉で、天誅というのがありましたけど、天誅のように神に打たれて死んだんだという、神に逆らうと恐ろしいぞという脅しめいたものとは全く次元が違う。塵なる我らを、主イエスによって神の子とする。それこそが神の言葉。福音。神の御前における謙遜と感謝と喜びにあふれて従うということがそこから引き起こされてくるわけです。それがこの後、パウロによってまず地中海世界に伝えられていく。そしてそれはやがて2000年の時を経て、今ここにまで至っている。塵なるものが塵である儚さと弱さを自覚できずに傲慢になる罪を我々自身もそして我々の周りの人たち世の権力者たちに嫌というほど見せつけられてきている。この悪しき連鎖を断ち切るのはこの神の言葉、そしてその御言葉の前に起きる悔い改め、聖霊の助けを願い、誠実な悔い改めをなし、十字架の許しと復活の勝利の命を賜って、神の子とされる恵みをもう一度心に刻みたい。そして本当に許されたものとして、自由にされたものとして、感謝を持って、各々に備えられた持ち場へと立ち上がっていこうではありませんか。